趣味が来た時の30の最初頃、そのうち、アクションなどはない。熱中できる趣味、まだやっていないだけだ。私はいつも趣味がなくすぐ死にません。すぐ飽きてしまいますと勇気となります。新しい趣味を始めては飽きてやめるのを繰り返して、いつも中途半端な終わり方。最初は楽しく遊んでいても、しばらく続くわけでやめてしまい、なかなか続かないようです。あるいは私はアクションなどがどんな趣味も続かない。無趣味人生を送るしかないと言います。ここに大きな問題があります。アクションなどはありません。熱中できる趣味、まだやっていないだけです。どんな人でも必ず自分に合った趣味があります。世の中には数えきれないほど数多くの趣味があります。自分には趣味が一つもない、世の中には全ての趣味が合わないということはありえないのです。私はアクションと自分のせることはありません。熱中できる趣味、まだやっていないだけと考え、いろんな趣味にチャレンジしていきましょう。少しでも興味があれば防災です。ものは試しの精神でまずトライしてみることが大切です。仕事ではないのですから、遊びの気持ちでいいし、仮に気持ちでもいいのです。最初は全く興味なくても、やってみると意外と面白くてハマってしまうことがあります。興味があったらやってみることもあれば、やってみたら興味があることもあります。初めてはやめると繰り返してもいいのです。途中でやめても悪いことはありません。すぐ飽きるというのは、なお返せば自分にやっていないことがすぐ分かるということでもあります。自分にやっていない趣味を、ただ続けるより自分との相性がすぐ分かった方がスムーズです。色々な趣味を経験していく中で、自然と続ける趣味となります。いつまでも飽きないし、むしろやらないことを飲み込んでしまうのです。自然と熱中できる趣味とやると人生がやっと変わるのです。まとめ、すぐ飽きるのではなく、熱中できる趣味、まだやっていないと考える。趣味が来た時の30の最初と、その2、表面だけでは飽きる。深く要請は飽きない。なぜ飽きを感じるようになるのか。それは深く要していないからではないでしょうか。人と学んだり、経験したりして分かった気になり、それが全てだと思うしております。これは誤解です。深くのない趣味はありません。どんな趣味も必ず深くがあります。そこが見ないかに飽きしなくて深いのです。深く要請ないと表面だけで終わります。学習も経験も表面だけでは早くは成功があります。深く要請ないと同じことの繰り返しになり、早くなくなるのです。表面だけで分かった気にならないことです。本当に面白いのはそこから先であり、深く要することです。例えば、お酒であれば普通に買って、そのまま飲むだけでなく飲み方を工夫しています。ロックの時は、こういう形や大きさを水割りであれば、水の量や温度を工夫しています。お酒にハードを加えて、甘酒を吸ってみることもアイデアです。やりようによっては、さまざまな味わいを発見できて、お酒の世界を深掘りしていきます。アロマキャンドルの趣味は普通に火をつけて楽しむだけではありません。デコレーションを加えてみたり、キャンドルガスの種類を変えてみたりなど自分なりにアレンジしています。自分でアロマキャンドルを吸ってみると、ますますアロマキャンドルの世界を深掘りしていくでしょう。コーヒーの趣味であれば、シャンのコーヒーを飲むだけでなく、ハンドドリップもチャレンジしています。自分で豆を買って、豆の引き方、お湯温度や注ぎ方、抽出にかける時間などいろいろ試しています。コーヒーの入れ方一つでも深掘りを楽しめるはずです。深掘りの仕方がわからないときは、専門書を読んでみたり、その分野の詳しい人の話を聞いてみたりするといいでしょう。どんな分野もその道の先輩がいます。ネットでチェックしてみると、その分野の先輩たちが様々な深掘り方を紹介しているはずです。趣味の第5項は深掘りをすることになります。深掘りをしていくにつれて、どんどん新しい技術や発見と出会います。技術や経験も身について、ただのように詳しくない、プロのようになります。その趣味の本当の価値を知ることになるのです。どんな趣味でも本気になれば、そこら辺のまま経験することになります。表面は有限ですが、深さは無限です。深掘りをしていくと、いかにも新鮮な刺激と出会えるのであることはないのです。まとめ、表面だけではなく、深掘りをしていく。趣味が来た時の30の最初と、その3、趣味をやや通常態になった時の2つのステップ。趣味をしていると嫌だなと思う状態に陥ることがあります。以前ほどやる気が起きません。思い越しを割れるような状態になります。最初はキャンプファイアのように大きくやっていたが、だんだん小さくなり、ロースクのようになります。以前は大好きで食事中考えていたのに、なぜか趣味の良くなってきたり、興味関心が薄れたりするのです。これは時々、僕の現実上です。我々が努力することができて、いやいや、するような状態になるのです。こんな時、2つのステップがあります。ステップ1、ペースを落とす。いやいや、趣味をする状態になったら少しペースを落としましょう。楽しい感じで考えてペースを落とすのです。どんな趣味もストレスがあります。楽しい読書でも何回も内容だとストレスを感じます。登山でも何度も高い山があれば気持ちが続いていなくなります。少しでも無理をすると楽しい気持ちより苦しい気持ちの方が強くなりますね。やりすぎると楽しい気持ちより苦しい気持ちの方が上回ることがしばしばあります。じわじわ飽きることもあります。いやいや、趣味をする状態になったら、更新号が全滅しています。趣味を楽しむではなく、楽しながら趣味をするという状態になっています。趣味をやりすぎて疲れやストレスが溜まっているせいかもしれません。そのままでは、気に変わってしまう可能性があるため、ブレーキを踏んでペースを落とすのが得策です。趣味でもペース調整は大切です。ランニングでも速すぎるペースでは苦しいだけですが、自分に合ったペースが長距離を走る上で気持ちを走ります。毎日、教室に通っていながら、周知や趣味のペースまで落としています。毎日から最後にやってペースを落とすが、ちょうど感じられるペースがあります。ペースを落とすと楽しい気持ちが蘇ることがあります。思い切って一時休止するのも悪くありません。完全にやめるわけではなく、しばらくお休みをするということです。教室であれば、休憩取ってくださって OK。無理は禁物です。しばらくお休みをしていると趣味の良くなる復活する可能性があります。ステップ2、やめてしまう。ペースを落としても気持ちが改善しないことがあります。やる気はまず、相変わらず嫌な気持ちのままということになるもの。そんなときは思い切って見切りをするのも一つの方法です。やめるのは良くないと思われがちですが、誤解です。あくまで趣味なのですから、始めるのも自由であれば、やめるのも自由です。周りからもう少し粘ってみたと言われても気にしません。卒業する段階に来たと考え、次のステップに移りましょう。世の中にはまだまだたくさん趣味があります。もっと自分に合った趣味が見つかるかもしれません。見た目はつまらなそうでも、試しに一度やってみると意外と楽しくて離れることもあります。新しい趣味を始めることは新しい自分に生まれ変わることです。今の趣味が嫌になったら新しい趣味に切り替えるタイミングでもいいのです。まとめ、いやいや趣味をする段階になったらまずペースを落としてみる。ペースを落としても改善がならないときは思い切って見切りをつける。趣味が来た時の30の最初と、その4、仕事について嫌になったのはと勘違いしていないか。仕事について嫌になったのはと勘違いするケースがあります。本当は飽きているわけではありません。あまりに仕事について結果が出せないと、だんだんストレスがたまり嫌な気持ちも強くなります。負けた場合の現実の極まで苦しくなりましたと思ってしまうのです。例えば、ゲームでいつも負けた場合だと、なかなか楽しい気持ちになず嫌になってきます。これを飽きたと思ってしまうのです。もちろん、飽きたというのは誤解です。飽きたことを言い訳にしているだけです。仕事について嫌な理由は大きく2つあります。一つ目は、勝ちにこだわりすぎるパターンです。勝ちにこだわりすぎると、負けたことに強いストレスを感じてしまいます。少し負けただけで自分が下手すぎると感じてしまいます。せっかくの趣味を仕事について嫌になったのはと勘違いしてやめてしまうのはもったいない。趣味で大切なことは楽しいことです。負けても負けても悪いことではありません。勝敗に関係なく、プレイそのものを楽しみます。また、努力の過程に注目することも大切です。そうすれば、結果が出せなくても嫌な気持ちにならず、楽しい気持ちが続きます。もう一つのパターンは、最初から難しいレベルに挑戦していることです。初心者であるにもかかわらず、中級や上級レベルにチャレンジするのは要注意です。初心者であれば、初級レベルから始めましょう。見ようがず、基礎や基礎から始めるのが特策です。階段を乗っていくイメージで少しずつレベルアップしていけば、きちんと勝てる結果を出せます。自分の成長を感じられると、モチベーションにつながります。趣味が楽しくなって長く続くのです。まとめ、趣味について嫌になったのは、ちょっと勘違いしていないか、振り返ってみる。趣味が来た時の30の最初と、その後、悪意なれば、次のコンテンツに移るのが好き。趣味を楽しんでいるとき、悪意なれば、良いことです。あるいは、眠りときに出るものと終わりがちですが、これもあります。退屈、つまらないと感じたときもあります。退屈でつまらないコンテンツだと、倦怠感が覚えます。ワクワクすることも、ドキドキすることもありません。ぼっとすることが増え、呼吸も自然と浅くなります。酸素不足に陥ったのは、酸素を補おうとして大きな悪夢を催すのです。読書でも面白くないと思ったら悪夢になります。映画鑑賞でも面白くないと思ったら悪夢になります。美術鑑賞でも面白くないと思ったら悪夢になります。あるいは嘘をつきません。あるいは常に正直です。知らず知らずのうちにいやいややっているという状態になっています。すでにコンテンツの関心は失われていて、気づかないうちに無理やりという状態になっています。あるいは出るだけでなく、止まらない状態ならまだやってることです。さっさと今のコンテンツに気をつけて、次のコンテンツに行きましょう。読書なら今すぐ読むのをやめて、違うコンテンツを読みましょう。映画鑑賞なら途中で見るのをやめて、違う作品を鑑賞しましょう。美術鑑賞でも見るのをやめて、他のことを楽しみましょう。あくまでコンテンツの問題ですから、趣味そのものをやめる必要はなく、コンテンツを変えられて OK です。お金がもったいないと言っている場合ではありません。お金がもったいないではなく、時間がもったいないです。あるいは終了している証拠です。もうやめにしたら、ということからのメッセージです。あるいは止まらないなら、残念ながら今のコンテンツは楽しめていない証拠です。もう出しません。さっさと息をつけて、1分1秒でも早く次のコンテンツに移るのが特策です。まとめ、あるいは止まらないなら次のコンテンツに移る。趣味が来た時の30の最初と、その6、趣味の成長が感じられなくなった時どうするか。味方なりで成長できるとは限りません。やればやるほど味方なりで成長できるのは嬉しいのですが、現実は違います。データがあったり、資産に陥ったりすることがあるもの。頑張っても頑張ってもほとんど成長が実感できません。成長が止まっているように感じると、モチベーションが保つのが難しくなります。努力が空回りしているような感じほど、最高はありません。いくらやっても成長が感じられず、あとは資産に陥ったような錯覚を覚えることがあるもの。成長が止まっていることが、やりにくいしているような感覚を覚えることもあるかもしれません。楽しさや面白さが感じにくいに趣味をやるきっかけとなるのです。成長が止まっているように感じたことはどうするか。趣味を始めた際の頃の自分と比較してください。始めた際の頃はどうしようだったはずです。学ぶのもよくありませんでした。正しいやり方もありませんでした。一つ一つ自分を確認していて、次は神のように遅かったでしょう。 恥ずかしいほど不器用で驚くほど教育に欲しくかったでしょう。そんな趣味を始めた彼の頃に比べれば、今は見違えるほど増殺しているはずです。こんなに知識が身についたんだね。こんなに知識がアップしたんだね。こんなに多くの経験を積んできたんだね。大きく成長していることを再確認できると、軽い気持ちになります。どんな趣味でも始めた彼の頃と比べれば大きく成長していることを実感できます。思えば遠くまで来たものだと思えば、これからも続けていこうと思います。停滞や辛くも一時的なものです。諦めずに続ければいつか大きな成長がやってきます。まだまだこれからという気持ちになるのです。まとめ、趣味の成長が感じられなくなった時は、始めた彼のことを比較して自分の成長を再確認する。趣味が来た時の30の対象と、そのなら、習い事の成果を試せる場を作ってみよう。今日は明るい日のです。いつも同僚室に向かい、淡々と練習を重ねるのもいいですが、それだけでは面白くありません。次第に飽きや万年を感じることもあるのではないでしょうか。そんな時も結構のアイデアがあります。習い事を続けてある程度実力がついたら、次のステップとして目標を作ってみませんか。おすすめの目標は、試せる場をすることです。自分の実力を客観的に試せる場をすることで、習い事に対する取り組み方が変わります。例えば、試験大会、コンピューに注目してみてください。英語を習っているなら、英語には TOEIC を目指してみましょう。実力を試せる場をすることで、目標が明確となります。ダンスを習っているなら、ダンスの大会を目指してみましょう。あなたでも参加できる大会や、試せる場をすることで目標が生まれやる気やモチベーションがぐっと高まります。良い評価を得たい、良い成績を残そうと思えば技を磨いたり、苦手を克服したりと日々の取り組み方も変化になります。習い事の成果を試せる場を作ってみることで自分の実力や弱点を把握することもできます。一人で挑戦するのが心細いなら、同じ習い事の仲間と一緒に目指してみましょう。一緒に頑張ろうと励まし合えばやる気やモチベーションがますます高まります。たとえ思うような結果を残せなくてもいいのです。挑戦したこと自体が足りない経験になります。何かに向かって頑張った経験は必ず人生に生かされます。習い事の成果を試せる場をすることも大切なチャレンジの一つです。まとめ、試験発表会、コンピューなど試せる場をする。趣味が来た時の30の対象と、その8、趣味が来ることを願いに加えない。趣味がやりすぎたら飽きてしまうのではないか。そんな心配をする人もいます。これと同じような現象が死んでも起こるのではないかと心配するのです。趣味が来ないようわざわざブレーキを踏んでペースをコントロールする人もいます。確かに絶対趣味が来ないという保証はありません。人は飽きる生き物です。満足の日までとことん楽しむと思いやと諦めた可能性もあります。初めて打ち込んだ時のような新鮮な刺激や興奮が失われ、いつか言わせたものとなるのです。しかし実際のことを趣味が来るというのはレアなケースです。自分に合った趣味であればそう簡単には飽きません。むしろやらないことを楽しくなっていき、ただから離れなくなります。不確実なことが深まっていき、趣味の良いことになるのです。趣味を完全制覇したら辛いという人がいますが、完全制覇は私たちの想像以上に難しいことです。読書が趣味なら興味のある小説を全て読み切るということです。旅行が趣味なら全世界の観光施設で見せる場所ということです。映画鑑賞が趣味なら全ての映画を鑑賞することということです。どんな趣味でも私たちの好きな映画を鑑賞することができます。完全制覇は一生かかっても難しいことであり、時間がかかっても楽しません。興味のあるものが手に絞ったとしても、それでも妨害になるのは極めて難しいのです。飽きるということを選びましょう。飽きたとしたら、また新しい趣味を見つけられないのです。趣味が来ることを選びにくいのです。飽きるから成長した、飽きるから成長した、という行動です。人は飽きたら新鮮な刺激世の中の趣味は一つだけではありません。腰の数ほどたくさんあります。たくさん趣味を楽しんだ記憶や思いでは残ります。今までやっていた趣味よりもっと楽しくて面白い趣味を見つけられるかもしれません。趣味を得るスキルや脳幹も蓄積されているはずなので、次の趣味も生かせるはずです。次の趣味にステップアップするタイミングという考え方もできます。趣味はめったにありません。仮に飽きたとしても、それは成長の足で良いことであり、また次の趣味を探せばいいのです。まとめ、趣味は中心配はせず、目の前の趣味に全力になる。趣味が来た時の30の対象と、その9、好きだった趣味が楽しめなくなったという人には、どう声をかければいいか。好きだった趣味が楽しめなくなった。そんな人がいた時、あなたならどう声をかけますか。趣味が来たのだと思い、新しい趣味を見せようと言いがちですが、ちょっと待ってください。本当にその仕事が良いとはありません。その人の魅力、職業不振、不運などを見られるなら一つ言えることがあります。うつの症状が疑われるということです。仕事が忙しいのかもしれません。疲れやストレスを試していいのかもしれません。知らず知らずのうちに自分を呼んでしまっていることもあるでしょう。普通は趣味のせいは、リフレッシュになり、ただの充電やストレスの解消につながるものです。趣味が来たら大変です。趣味が来るのは健全なことです。あるいは成長の場所を歪んだ方もあります。知識や経験が蓄積して、一定期まで達すると満足します。ある程度、やりつくせば満足して気持ちが離れてしまうのはよくあることです。しかし、飽きたわけでも嫌になったわけでもなく、好きだった趣味が楽しめなくなったのであれば、いいことです。心身に不調を来している可能性があり、うつが疑われるのです。こうしたときは新しい趣味を見せることを進めるように休むことを進めるほうがいいでしょう。仕事を休もう、有給を取って飲みしよう、とにかく自分に頑張ってなど優しいことを書いてください。相手は仕事を休めないと言うかもしれませんが、仕事より健康が優先です。体は資本ですから大事にしてもすることはありません。話を聞いて会社側に問題があるような仕事をやめたら、思い切って転職すれば、ということもいいでしょう。大きな決断が必要になりますが、根本的なところから改善しない限り、また同じことが起こります。以上、休んで回復できたとしても、ブラック企業に勤めている限り、再び同じ症状が起こる可能性があります。優しい言葉をかけて相手を解雇へと導いてください。あなたが優しい仕事で相手は救われるのです。まとめ、好きだった趣味が楽しめなくなったという人がいれば休むことを進める。趣味が来たときの30の対象と、その10、どうなりで全て学べるわけではない。どうなりで学べるのは初級、中級レベルまで。趣味を学びたいと思ったときどうなりで学びます。私たちは今、目の前で大事をしています。インターネットという通信の社会にすっかり浸透しています。あらゆる動画コンテンツが溢れていて、しかもそのほとんどが無料で視聴できます。楽器の弾き方、ダンスのステップ、動画の数、ボイスイングの動作、ボイスの動画、キューブの動画など、趣味について詳しく解説した動画があります。初心者でも分かりやすいよう、その道の動画を詳しく解説しているようです。あらゆる動画があると言っても過言ではありません。もちろん説明では分からなくても、動画を見れば理解できます。実際に置いているところを見た方が理解しやすいというケースは少なくありません。動画を見れば何ほど構成がいいのかと直感的に理解できます。身を学んで動画を学んだ、身を学んで動画を覚えた、身を学んでデザインを学んだといったケースは多い。私たちは本当に目の前で大事をしています。しかし、中心者には動画で全て学べるわけではないということです。動画で学べるは、せいぜい初級レベルまで頑張っても中級レベルまでです。確かに初級、中級レベルまでは動画が有効ですが、全然では対応していません。特に上級レベル以上となると、コンテンツ不足になりやすい、スムーズな習得が困難です。そもそも動画で全て分かった気にならないことです。見よう学べば、抜けているところが間違っていることがあるかもしれません。動画では、いまいちよくわからないこともあるでしょう。誤解者は毎回していることもあるかもしれません。動画は、視覚的な頼りであるため、他の想像にしたら習得できません。特に、体で覚えることが必要なしに、例えば、創生の趣味ではその傾向が顕著です。動画を見ただけでオリンピック選手になった人はいないのです。きちんと身につけ、上級レベル以上を目指そうと思ったら、やはり、大変なテロリシーにしっかり教えてもらいます。おかしなところならば、修正してもらえるので修正も良いです。上達のコツや上級テクニックも分かりやすく教えてもらいます。直接接することで熱量も下がってきて、やる気やモチベーション維持もつながるのです。直接から学んだ方が習得が早かったというケースは良いことです。動画が有効なのは初級、中級レベルまでです。上級レベル以上を目指すなら直接から学ぶことが必要なのです。まとめ、上級レベル以上を目指すなら動画だけでまず直接から学ぶ。趣味が来た時の30の対象と、その11、趣味ができることは幸せなこと。趣味ができることは幸せなことです。時間がなくて趣味ができない人もいます。お金がなくて趣味ができない人もいます。障害があって趣味ができない人もいます。その他様々な事情があって趣味がしたくてもできない人もいます。あなたは今日も趣味ができます。それだけ幸せなことです。心の中で今日も趣味ができない。幸せならとつぶやいてください。思うだけでいいです。趣味の時間は楽しい時間であり、いや、趣味時間であり、自分の時間です。趣味の時間があるというのも、それ以上何を望むでしょう。趣味ができることに感謝しながら、今日も趣味を楽しみましょう。趣味に感謝できる人は、ますます人生が豊かになります。まとめ、趣味ができることは幸せなことなのです。趣味が来た時の30の対象と、その順に、結果を出せなかった時、過去に落ち込める。ただ、ひたすら落ち込む人、悔しさを前にする人。選挙者、試合に負けた、失敗に終わった。結果を出せなかった時、過去に落ち込みます。ただ、ひたすら落ち込む人と悔しさを前にする人です。もうだけだと、落ち込む人は残念ながら続きません。自分の責めた場合では、気持ちが死んだままに、元気もありません。自信を失い、モチベーションも上がらないままになります。もう同じく趣味を味わいたくないので、また頑張ろうという気持ちもありません。結果が出なかったのは、自分に向いていなかったからと感じてしまいます。もうだけと思うからダメになります。そうして、だんだん気持ちが離れていき、続かなくなるのです。結果を出せなかった時、そこで終わりにしません。結果を出せなかった悔しさを前にします。落ち込むことがあっても、さあ、ここから、まだまだこれから、と考え、目線を上げて、気持ちを切り替えます。そして、どこができなかったのか、結果が出なかった原因を探って、きちんと改善していくのです。悔しさを前にして頑張るからこそ、建設的な努力ができるようになります。結果として、グーグーに期待していて、次は学びます。 結果を出せなかったとしてもそこで完全に終わったわけではありません。試験でも試合でも何でも次のチャンスがあるはずです。結果を出せなかったとき落ち込むこともありますが、くよくよしていても仕方ありません。悔しさを胸にして次に向けて帰りましょう。落ち込んだだけで終わるのか、悔しさを胸に帰るのか、ちょっと再起をしないで真の前に行きます。次は必ず結果を出す。と意気込みモチベーションを上げることです。悔しさを胸にするのは正しい大逆転の形です。まとめ、結果が出なかったとき落ち込んではありませんが、悔しさを胸に帰る。12月の30の対象と、その13、順という意識があるうちはまだ本当の順位ではない。さあ、順位をすると落ち着くとなります。私の順位は順位という意識があるが、まだ完全に習慣化されていません。正真正銘の順位というのは、意外なことに順位という意識はありません。私の順位は前ですというセリフもいません。実際は順位なのですが、本人は順位という意識がありません。完全に順位になると生活の一部になるからです。うがい、前段、入力といった行為は私たちは順位とは言いませんが、それと同じです。日頃からよくやっていることは、毎日当たり前にやっていることは、意識を受けることがないので、順位と言わなくなります。順位という言葉を使うことに違和感が覚えます。順位をしていても、自分では普通のことをしている感覚になる。勝手に体が動いて気づいたらやっているという状態です。当たり前の非常にない、もはや息をするのと同じような感覚になります。順位は何ですかと聞かれたり、履歴書で順位を何回かに続くとき、改めて自分の生活を振り返ります。私の順位は何だろう、そういえばよく笑顔を見ているな、そうか、私の順位は映画鑑賞なんだ、といった具合です。問われてからハッと続きます。自分でもそれが順位だったということに驚くのです。順位という意識がないのは良いことです。意識しないくらい完全に習慣されているということ。それだけ生活の一部になっている、当たり前の非常になっているという状態です。順位という意識がないくらい当たり前の非常にすることが素晴らしいのです。まとめ、順位という意識がないくらい当たり前の非常にする。順位が来たときの30の対象と、その14、仕事と趣味、どちらを取ればいいでしょうかと仕事と趣味どちらを取ればいいでしょうかと聞く人がいます。他にも趣味と恋人どちらを取ればいいでしょうか、趣味と家庭どちらを取ればいいでしょうかという質問も聞かれます。一つ言えることは、人生に関わる大切なことは自分で決めることです。相談されたとき、親切心からアドバイスしても僕のことになりません。例えば、仕事より趣味を取った方がいいということを信じて言われた通りにしました。何がトラブルがあって動いてなかったら、あなたのせいでどうなったと思います。責任転嫁されても困ります。親切をしたつもりが逆に言われてしまいます。この方が返すようなことをされる可能性もゼロではありません。良かれと思って、何に答えると、うまくいかなかったとき責任を取れと言われることになるのです。人によって価値観が異なるし、正解も異なります。こういう人は結局自分で責任を取りたくないのです。誰かに聞いてそれに従えば自分の案内が説明されるのです。人に決めてもらったら失敗したと責任転嫁をしてしまい、完全の成長もできません。相手との関係仕事と仕事をどちらを取ればいいでしょうかと聞くなら自分で考えましょう。またそういう相談を持ち帰られても自分のことは自分で決めるのにと丁重にお断りするのが特策です。話しないからでも聞いていいですが、具体的な答えは言わないことです。つらいようですが、人の人生に関わることは自分で考えて答えを出すのがベストです。仕事と趣味の違いが大事だという問題は、この問題永遠のテーマです。趣味より仕事の方が大切という人もいるし、仕事より趣味の方が大切という人もいます。また趣味より恋人、趣味より家族という人もいるし、恋人より趣味、家族より趣味という人もいます。どちらも正解でありケース、バイケースです。答えはその人の価値観によって180度変わります。具体的に相談するのもいいのですが、あくまで参考程度にするのが前提です。自分で決めたことなら失敗しても反省できます。自分が決めたことだからこそ失敗したとききちんと反省、成長ができます。人生に関わることであること、自分で決めることが大切なのです。相談されたとき答えたくてならないこともあるでしょう。深刻に悩んでいる様子があるならなおさらです。どうしても答えたなら私だったらこうするという言い方がおすすめです。あくまで自分の場合を仮定して話すのなら押し付けや強制ないので相手は参考として受け止めてくれるはずです。まとめ、趣味と仕事どちらを取ればいいでしょうかと人に聞かない。聞かれても答えない。趣味や仕事の30の対象と、その15、もうこんな時間と驚くのが趣味の最後に。趣味を楽しんでいると時間がなくなります。いつもより時間の経過が早く感じられるのです。2時間3時間が一瞬のように思います。さっきまで朝だったのに気づくと夕方になっていて2時間沈んでいるのです。時計が壊れたのではないかと思うことです。自分では3時間のつもりは実際には長時間やっています。時間の過ぎから早くてうっかり食事をとることを忘れることもあります。少なくともは数時間も一緒に感じられますが、それと同じです。少なくとは自然と集中してしまい、タイムスリップしたような感覚があるのです。これほど素晴らしいことはありません。これが趣味の最後です。毎回趣味をやっていると毎回言って、もうこんな時間と驚くでしょう。不思議で面白い体験を毎回味わってください。いつでもどこでもできるわけではありません。嫌なことや嫌がらせている仕事ではこうした感覚は分かりません。好きなことだからこそ経験できることです。長時間が一緒に感じられるので少し時間がもったいない気がするかもしれませんが、誤解です。その間ずっと楽しみ続けていたということなので、ある意味贅沢な時間の使い方です。え、もうこんな時間と驚くのが趣味の最後なのです。まとめ、好きな趣味に没頭して、もうこんな時間と驚くことを楽しむ。趣味が来たときの30の対象と、その16、大きなイベントも回数が多いと趣味になる。天才師、葛飾北斎はユニークな趣味が2つありました。どちらの趣味もなかなか珍しくて思いを歌います。一つ目の趣味は引っ越しです。北斎は将来90歳も引っ越しをしました。1日3台引っ越したという曲があります。引っ越しは新しい環境に移り変わることです。部屋の中の趣味も環境もだと一定します。北斎は新しい環境に移ることで新鮮な刺激が覚醒を得ていたのでしょう。彼にとって引っ越しは新しい要因のために必要なことになったのです。もう一つの趣味は天然の変更です。彼は将来に30回も天然を変更しました。総意、太鼓、種地、万事、ラジオ人など評価者中天然を変更していました。晩年にはラジオ人万事という天然で活躍していたのこと。1回変更するだけでも大変なことなのに30回とは驚くです。天然の変更とは気づき上げた難度を成ることです。苦労して気づき上げた難度を明日にするのですが驚くことはありません。彼は引っ越しをすることで過去の自引っ越しの天然の変更という声だけ大切な多いと、もはや趣味です。国際は引っ越しの天然の変更も仮に気持ちでさあ、やるなと楽しんでいたのでしょう。そうしたことはあるのかさ、そして、どうしても加わらないかそうな、彼の魅力でもあります。世の中に趣味にならないことは一つもありません。大きなイベントも大切な多いと趣味になります。私たちも国際の成果なることがあります。大きなイベントは大変と思われがちですが、それは思い込みかもしれません。引っ越しや天然の変更のようにやってみることないと、さらに実現できるものです。大変だと思うから大変になるのであって、簡単と思えば簡単にできます。大きなイベントでも仮に加わると、どうしても加わらないかそうなら趣味できるのです。まとめ、大きなイベントを趣味にする。趣味が来たときの30の対象と、その17、彼は精神論で乗り越えるものではない。行動論で乗り越なんとか彼を乗り越えようとしますが、ここで注意したいのが精神論ということです。精神論で乗り越えようとすると無計画になりがちです。とにかく何だろう、とにかく気合い根性で何とかするとなりがちです。僕に考えることもなく、これといった風合いではなく、体の姿勢になりがちです。精神論でうまくいくかどうかは体力勝負になります。精神論がうまくいくかは足りません。その人の体力にもよるし、運も関係します。精神論に加えると消耗戦に突入し、我慢やストレスを感じることも増えます。これでは身も心もどんどん苦しくなる一方です。精神論で彼を乗り越えようとすると、心身の消耗が激しくなるためでどんどん暗くなるのです。仮に打ち当たったときはどうするか。行動論行動論とは知恵と工夫を出すことです。もっと効果的な方策がないか、一石二鳥や運命の実現できるようではないか考えます。頭を切って脳に汗をかくことが必要です。どこにきっと良い解決策があるかと思うと、目線がランキングになります。良い解決法ならそれに越したことはありません。決してずるいことをしているわけではなく、真っ当なことです。良い解決法なら時間短縮や体力節約につながります。彼は精神論ではなく、行動論で乗り越えるものです。ただ彼であること、精神論より行動論が重要になります。前向きな気持ちになり、希望の光が見えているのです。まとめ、彼は精神論ではなく、行動論で乗り越える。趣味が来たときの30の対象と、その18、天気や季節によって趣味を変えてみよう。趣味の可能性を決めるキーワードは変化です。趣味は一年中ずっと同じでなければいけないわけではありません。天気や季節によって趣味を変えることも一つのアイデアです。例えば、春日は屋外でできる趣味を楽しみます。野外スポーツ、彼は次、宮内前者。午前に恵まれたアウトドア系の趣味を楽しむ絶好のチャンス。青空のもと、秋の趣味をたっぷり楽しみます。一方、雨の日は屋外でできる趣味を楽しみます。読書、映画鑑賞、料理、絵画、アロマセラピー。インドア系の趣味が出る人も多くて、大雨であろうと台風であろうとたっぷり楽しみます。季節によって趣味を変えることもあります。季節ならではの趣味があります。例えば、夏であれば気温が上昇して外出もしやすくなります。登山、ハイキング、釣り、キャンプ、サーフィンなどは夏が一般の趣味でしょう。夏空のもとで楽しめば気分も上がって一方、冬であれば気温が低くて雪が降るも多くなります。ウィンタースポーツ、イルミネーションより雪景色鑑賞などは冬ならではの趣味です。また冬は体が動きにくくなり、外出するのが苦になりがちです。読書、ヨガ、映画鑑賞、アニメなどの運動系の趣味が冬でもたっぷり満喫できます。寒い季節は免疫力が低下しがちなため、ウォーキング、ランニング、温泉巡りなど体温アップの趣味を楽しむのも一番です。免疫力の向上もなって健康的なのです。もちろん、体の筋力もいいし、雨の日に野外スポーツを楽しむのも悪くありません。夏にインドア系の趣味を楽しむのもいいし、冬にアウトドアの趣味を楽しむのもいいのです。 朝まで変化をするということです。決まったルールはなく、全てあなたの自由です。毎日同じ食事があれば飽きるように、毎日同じ趣味があれば飽きることがあります。天気や季節によって趣味を変えてみると、多くのバランスが良くなり、飽きなくなりはぐっと抑えます。一年中ワクワクした気持ちになります。趣味を変えることは、趣味を長続きさせることにもつながるのです。まとめ、季節によって趣味を変えてみる。趣味が来た時の30の対処法、その19、趣味が楽しめなくなったらやめてもいい。今の趣味が楽しめなくなったら、さっさと新しい趣味を移しましょう。心の中に別に冷めたりしたらやめてもいいのです。時間もお金も有限です。無限にあるわけではありません。最初は楽しかった趣味もだんだん飽きてきたり、別に冷めたりすることがあります。それは普通のことです。悪いことではありません。飽きを改善するために工夫することも大切ですが、必須ではありません。楽しめなくなった趣味をだらだら、なぜでやるかや、潔く息をつけて次の趣味に移った方がいいのです。新しい趣味を突出することは新しい趣味の可能性を出すことになります。趣味を続けなければいけない、中途半端にやめるのは良くないと思う人がいますが、誤解です。趣味は一生続ける必要はないし、途中でやめてもいいのです。いつでもやめるし、もちろん中途半端にやめたでもいい。あくまで趣味なのですが、自由です。続ける意味もないし、もちろん罰則もありません。やめてからまたやりたくなったらいつでも再開できます。趣味は仕事ではないのですが、もっと肩の力を入れて楽にいたらいいのです。今まで費やした時間とお金がないと思うかもしれませんが、誤解です。楽しい時間を過ごせたのですが、今あります。良い経験もできたし、楽しい思い出もできました。趣味はやめるのも乗り換えるのも自由です。趣味は機会を工夫することも大切ですが、明日で次の趣味に移るのも良い選択です。こういうことがあればもっと良い人と出会えることがあるように、今の趣味をやめたらもっと良い趣味と出会えることがあります。今の趣味をやらない限りもっと良い趣味と出会えることもありません。世の中には山ほどたくさんの趣味があります。今の趣味にこだわる必要はないのです。新しいステージに進むときましたら、お考え改めて一歩を踏み出しましょう。まとめ、趣味が楽しめなくなって、いやいや、するようになったら、いざ良くに気をつけて次の趣味に移る。趣味が来たときの30の対処法、その20、趣味の最中に幸せを感じなくても没頭しているときは完全集中の状態です。強力な集中力を発揮していて、周りが見なくなっています。幸せがなっている側に、今までのことが全力が注がれています。冷静に振り返る時間がありません。時間が経つのを確かに数時間が取り回しています。趣味の幸せは後から感じます。趣味が終わって没頭してきたときに、後輩に対して幸せが何のように没頭しようとします。充実した時間だったな、幸せな時間だったなと気づくのです。趣味の最中に幸せを感じなくてもおかしなことではありません。それだけ趣味に没頭できている証拠です。幸せを感じないかに趣味に没頭できていたんだなと自分のことで考えているのです。まとめ、趣味の最中に幸せを感じなくても悪いことは考えない。趣味が来たときの30の対処法、その21、堅調な気持ちを忘れると趣味が一つの趣味を長続けていると、だんだん詳しくなっていきます。知識や経験も増えていき、スキルも高くなっていき、自信もついていきます。これに関しては、上手にできる。知識や経験も豊富になる。人に教えることもできると思います。趣味は自己肯定感の向上にもつながります。次第に周りからベテラン先生と呼ばれることも増えているのです。もちろん、ここまではいいのですが、注意したいのはこのことです。堅調な気持ちを忘れる人がいるのです。こうなったら、いろいろあるです。堅調な気持ちを忘れると、だんだん人の話を聞かなくなります。自分が正しいと思い込むようになり、安そうな態度を狙っていきます。周りを満たすことも増える。その結果、物事を吸収するスピードが遅くなり、成長の停滞が生まれます。全て終わったになってしまい、いや、何年になってしまうのです。趣味を続けるためには、堅調な気持ちを続けることが欠かせません。上には上があります。自分より上手な人、知識、経験が多くな人はいかでもいます。趣味の道は無限に続いて終わりはありません。たとえプロになったとしても、趣味を忘れず、堅調な気持ちを続けることが大切です。ここには自信を持つのはいいのですが、堅調な気持ちでは忘れないようにしたい。周りからベテラン先生と呼ばれる状態になったとしても、心ではまだまだ未熟もと思っておく方がいいのです。いつまでも物事を吸収でき、成長も続きます。堅調な気持ちを持続けることで、いや、何年を押していき、趣味を続くのです。まとめ、どれだけ経験を積んで学んでも、堅調な気持ちを忘れない。趣味が来たときの30の対処法、その12、英会話は趣味をテーマにして学ぶと習得が早くなる。英会話を学んだら趣味のテーマでいきましょう。好きな人は取り寄せるのです。趣味は好きなことなので頭に入るのもスムーズです。好きなことなら関連する単語やフレーズもスイスイ頭に入って簡単に覚えられます。難しいのや単語や表現もあるかもしれませんが、意外と何か覚えられるはずです。人は誰でも好きなことに関しては上手になります。日本語でも興味のあるテーマや好きなテーマの方がおしゃれになりますが、それは英会話でも同じことです。趣味のことなら少しの練習でさすが話せるようになります。私は今漫画にハマっている。漫画がきっかけで始めるようになった。こんな楽しみ方をしている。週末はこんな風に過ごしている。趣味、会話、楽しんでいる。目標は漫画でいつか漫画ができるようになりたい。趣味一つでもどんどん笑いが広がります。楽しい、面白い、素晴らしい、未来、目標、行動、達成などポジティブなこともたくさん登場します。英会話の練習をしているうちに心が元気になります。趣味のことについて話すときは自然と笑顔も増えるので、楽しみも見られやすくなります。趣味によっては専門用語が登場することもあるでしょう。専門用語が登場するなら代表的な単語に絞って覚えてみてください。趣味のテーマにすると、好きな力が登場するのに英会話の上達の段階となります。好きなことが喋りたい気持ちに気がするので、自然と喋りになり、スピーキング能力が登場するのです。これが好きな力です。趣味の話は英会話の鉄板ネタなので練習するのはもってこいです。鍛えたとき、とっさに話ができるよう練習しておくといいでしょう。英会話の向上に好きな力を出そうではありませんか。英会話は趣味のテーマにしてなると習得が早くなるのです。まとめ、英会話はまず趣味のテーマにして練習する。趣味が来たときの30の対処法、その23、理解できないからといって人の趣味を否定するのは NG。何人ぐらい趣味です。マラソン大会に出ることもありますと言ったとき、否定的なリアクションも見せる人がいます。あんな苦しいことをするなんて理解できない。お金を出してまでわざわざマラソン大会に出るなんて信じられないと。趣味の価値観は人それぞれです。不良のように思える趣味をニコニコしながら楽しんでいる人がいるのです。自分にとって嫌でしかないことを趣味として満喫している人がいると頭にベストマークが全滅します。その趣味の楽しさを理解できず無駄なことをしているように思われるのです。しかし、理解できないからといって人の趣味を否定しないことです。うったり口にした人と相手を傷つけます。人間関係に傷を入れてしまうこともあります。否定の言葉を口に出さないことが大切です。確かに世の中には不良のように思える趣味もあるかもしれませんが、趣味の価値観は人それぞれです。世の中にはそれを楽しんでいる人がいます。世の中には人は人としていないように趣味の価値観も人それぞれです。10人には10通りの価値観、100人には100通りの価値観があります。理解できない趣味を楽しむ人がいたら否定的なリアクションも見せないよう心がけてください。大切なことは傾聴です。ただ、なぜ傾聴です。なるほど、そうですか。あなたにはそういう趣味があるんですね、と思えばいいこと。否定の言葉は発しません。なるほど、便利です。すごいですね、便利です。理解できないなら理解できないままそうなんですね、と返事をすればいいことです。理解できないこともありますが、否定せず、ただ、なぜ傾聴です。共感できないこともあっていい。共感できないなら共感できないままなぜなら聞くことにします。さて、ここでもう一つ大切なことがあります。理解できない趣味を楽しむ人がいればチャンスです。自分が理解できないのはその魅力を知らないからかもしれません。つまり、勉強不足ということです。こうした時に役立つのはどんな魅力があるのか教えてください。ということです。相手はよく聞いてくれました。と、今までに目をキラキラさせながら語ってくれるはずです。誰でも自分の趣味について語るのは嬉しいものです。その趣味の魅力を相手に教えてくれるでしょう。趣味の理解を深めるために、相手との人間関係も良くなるのです。まとめ、理解できないからといって人の趣味を教えしない。理解できない趣味はその魅力について教えてもらう。趣味が来たときの30の対処法、その24、ジョブトッパーならホリコッパーになってもいいはずだ。ジョブトッパーということがあります。一つの会社に定着する短期間で転職を繰り返す人のことを言います。就職したと思えばずっとその会社にいるわけではなく、数年で別の会社に転職するのです。ジョブトッパーはなかなか仕事が安定しません。一生でも3年ということになるように仕事に就いたら最低でも3年は続けるべきだと言われています。日本の場合、ジョブトッパーには連勝の人も多く、作業でも不利になることが多い現実があります。ところが海外では違います。海外では転職回数を問題しない傾向がある、ジョブトッパーは一般的です。むしろ、プラス評価と同じペースも少なくありません。どんどん転職を繰り返すことはスキルアップ、キャリアップを目指す積極性も現れると判断されます。作業でもジョブトッパーであることがプラス評価につながることも多いため、当たり前に行われています。これまで大企業では顕著です。職場の人の目の前に入る人、ゴルフの短期間で職場が変わっていくことが少なくなります。趣味も同じです。ジョブトッパーならホリコッパーもあっていいはずです。趣味を趣味で満足のゆくれそしてまた趣味を損で満足のゆくれるまで出したら次の趣味を移るのです。短期間で次々趣味を変えることになり内情を持つ人がいますが、そんなことはありません。ホリコッパーもジョブトッパーのようにポジティブな面があります。スキルアップ、キャリアップを目指す積極性も現れると考えられプラス評価につながるのです。一つの趣味を長続けるのもいいですが、短期間で次々趣味を移っていくのもよし。一生でも3年ということは趣味の世界では間抜けなくていいのです。一つの趣味を長続ける人がいますが、それはあくまで一つの価値観です。そうしなければいけないというルールはありません。一つの趣味を長続けたい人はそうすればいいですが、短期で次々いろいろな趣味をやるのもまた悪くありません。そもそも趣味は自由です。会社の雇用契約のように縛られる必要はないんです。どんな趣味をしようと、いつ始めようと、いつやろうと、全て自分次第です。ホリコッパーも素晴らしい方なのです。まとめ、ホリコッパーという方は悪いことだと考えない。趣味が来たときの30の対処法、その15、趣味の損は自己満足、世のため人のためという考え方は不要。趣味は自分のためから始まります。世のため人のためでなくていいのです。そんなかっこいい態度は必要はありません。 趣味に立派な理由は一切不要です。もちろん、世の話のための精神で趣味を学んだ人は、むしろそうすればいいのです。もともと社会貢献に興味があり、ボランティア活動の趣味というのもいるはずです。あるいは趣味を楽しんだ結果として、世の話のためになることもあるでしょう。自分の趣味がいつの間にか世の中の役に立っていることは学びます。趣味が個人で仕事になるというケースもありますね。しかし、わざわざ最初から世の話のためを意識する必要はありません。世の話のためは趣味の必要点ではない。趣味はあくまでプライベートなことです。趣味は金銭を得るための仕事ではありません。楽しみを得るためはそうです。趣味の損は自己満足です。趣味は自己満足が損なのですから、世の話のためになることになればいけないという考え方は不要です。趣味は自分が楽しければ OK、自分が満足していればよしという考え方です。究極のわがままでいいのです。自分の趣味が世の話のためになっていなくてもいいのです。読書や映画鑑賞も、ゴルフやテニスも、パズルゲームや創作活動もあくまで自分が楽しいからするでいいのです。私の趣味は誰の役にも立っていないと思うかもしれませんが、そもそも趣味とはそういうものなのです。まとめ、自分の趣味が世の話のためになっていなくても落ち込まない。趣味が来た時の30の相性と、その16、趣味は勝率も大事なこと。趣味の内容の一つは勝率を楽しむことです。趣味をするときは少しでも効率よくやりたいと思うことが多いのではないでしょうか。受験勉強の上で効率を考える癖がついています。もちろん効率よくやるのもいいですが、それだけではありません。効率にやってることも大事なのです。効率を求めるのは仕事であることです。仕事では常に効率よく進めることが求められます。コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスを考えることは当たり前です。効率アップのために段取りや優先順位を考えたり、わざわざお金をかけて数を決めたりすることもあります。仕事は効率が正です。効率の悪いことがあれば改善などもあります。上司や先輩からもっと効率を考えなさいと叱られるのです。しかし、趣味は仕事ではありません。効率でも誰かに叱られるわけでもありません。ペナルティがあるわけでもありません。むしろ効率にやってみることと趣味の内容に、あえて遠回りをしてみる、嫌なことをやってみる、努力に合わないことをやってみるということが正しいのです。何でもかんでも効率が良いわけではありません。効率はそれはそれで楽しいことです。時には効率にやってみることで正しい貢献、正しいパターンに対応できます。そのことで意外な発見ができたり、趣味の深掘りができたりします。趣味は新たな魅力を発見できることも少なくありません。趣味は少しでも長くしたいと思うもの、効率にやってみることで進歩する時間を長くすることが可能になります。効率だけが正しいと思い込んでいるなら、その考えは改めた方がいいでしょう。趣味は効率も大事ですが、勝率も大事なのです。まとめ、効率だけでなく勝率も楽しむ。趣味が来た時の30の対象と、その17、見かけ迷ったら組んでみよう。やるか、やらないか、演するか、ビームするか、趣味をしていると見かけ迷うことはありませんか。どちらでも良いものをなかなか決められず、ぐずぐずしてしまうことがあるものですね。時間は有限です。ぐずぐずしている時間が一番もったいない。あるいは迷っていると貴重な時間が過ぎて、趣味をする時間が減ってしまいます。迷うは迷うほど時間だけでなく、体力まで使ってしまいます。さて、こんな時に持ってご決め方があります。これでいきましょう。17や100円玉を取り出してください。持っていなければ友人に借りてください。コインとそして裏と表を書いていきます。表であれば、イエスもしくは選択肢へとします。裏であれば、ノーもしくは選択肢にとします。安全な決め方ですが、必ず勝ち、結果が出るので無駄な時間もありません。もちろん、一応結果が出たら、後から変更しないようになるです。コインの神様を歌にすることもできます。これはそういうことを大切にするということです。趣味なのですが、趣味なしくコインで決めればいいのです。まとめ、見かけ迷ったらコインで決める。趣味が来た時の30の対象と、その18、明日のは仕方ないというのは簡単。具体的に理由を探ってみることが大切。残念ながら趣味が来ることはあります。一生懸命を続けられればいいのですが、実際のところ趣味が来ることは少なくありません。突然、来ることもあれば、徐々に冷めていく感じのこともあります。趣味が来たらどうするか。趣味が来たらやめればいいという考えも違います。明日のですから無理に続けても仕方ないように思われます。しかし、そのままやめなければ例がありません。やめるのは簡単です。明日原因を探ってみることも大切です。なぜ自分は趣味が来たのか一度足を止めて考えてみましょう。明日のは仕方ないというのは簡単ですが、こういうことこそ具体的に理由を探ってみたい。じっくり考えてみると何らかの原因が見えてくることがあります。例えば趣味が来たのはつまらないと感じるようになったとしましょう。なぜつまらなくなったのか考えてみます。原因を探ってみた結果、同じことを繰り返し原因があることがありました。毎回同じパターンがあるので、単調さ優先的なことしかない、感じるようになりました。それなら新しいパターンにチャレンジをしてみればいいのです。同じ趣味でも新しいパターンがあるのではないでしょうか。新しいやり方、新しい道具、新しい使い方、新しいメンバーなど、新しいパターンにチャレンジをすれば新鮮な刺激が舞い込んできて、再び趣味が楽しく面白く感じられるようになるでしょう。趣味が来た原因がなかなかなくなったら、だとします。一緒にやられていなくなり、自分一人だけではなかなか楽しめないこともあるでしょう。それならまた新しい趣味なのを作ればいいのです。声をかけるのもそうではなく、自分から積極的に動いていくことが大切です。自分から声をかけていけば趣味なのはいかにも増やしていきます。ネットで探したり、教室を変えてみたりなど方法があります。趣味ができれば再び趣味が楽しく面白く感じられるようになるはずです。趣味が来た原因が成長を感じられなくなったためだとします。それなら成長を感じられるような工夫をすればいいのです。自分の取り組みを目指させることです。日記を世界に通知させて結果を記録したりすれば自分の成長を達観していけるようになります。記録に残せば消える心配もありません。自分の歩みを後から振り返れるようになります。言語欄に通知したり成長を目指すにすれば前進できていることがあります。スピードは遅くても前進できていると確信があるならモチベーションの中でまだまだ長く続けていけるのです。あちらこれも原因があります。あちらといっても改善できるようなヒット、改善できるようなヒットがあります。完全にあった場合は仕方ありませんが改善できるようなヒットがあります。原因があればどうぞ解決策が見えてくるのです。まとめ、あちらそのまますぐやめるのではなく、あちら原因を探ってみる。原因があればそれにあった適切な対処を行う。趣味が来た時の30の対処と、その19、うまくいかなくてもダメだ、より欲しいというのが良い。趣味、ダメだという言葉は不要です。常に欲しい、でいいのです。ダメという言葉には無理不可能というニュアンスがあります。願い感が強く、そこで話が終わります。次なく、そこで道が溶けている感じがありますね。期待して成果が出ないとモチベーションが下がってしまいます。ダメだというと、そこで趣味が終わってしまうのです。わざわざ願いという趣味でうまくいかないことはダメだより欲しいと言いましょう。実際は欲しなくてもいいのです。完全に失敗でも全くうまくいっていなくてもいいのです。欲しいという言葉はあと少しだった次のチャンスがあるというニュアンスがあります。ポジティブ考えに至る印象を受けます。挽回の可能性は十分だってまだまだ道が続いているイメージができるのです。うまくいかなくても自分に欲しいと声をかけましょう。よし、まだまだこれから次も頑張ってみようと思うのです。一度ダメだったら簡単に諦めないことです。繰り返したりしていればいつかきっとうまくいきます。いかに前向きな言葉を使うかです。気持ちを振り返すためにもダメだより欲しいという前向きな言葉を使った方がいい。言葉遣いで未来が変わります。言葉遣いで趣味の面も明るく考えていくのです。まとめ、うまくいかなくてもダメだより欲しいという。趣味が来た時の30の対象と、その30、寝しやすくて冷めやすい性格という性格に心当たりはありませんか。私は寝しやすくて冷めやすい性格という性格です。私はいつも趣味が長続きしません。寝しやすくて冷めやすい性格なんですと言います。趣味が続かない理由として性格は悪いのです。もちろん性格の影響もあるかもしれませんが、それだけではありません。この急性も大きな原因になります。そういう性格を言うからそうなるのです。人は言葉に縛られる生き物です。私は寝しやすくて冷めやすい性格と言っていると、目が自己に当たります。寝しやすくて冷めやすい性格だと自分に言い聞かせることなり、自然とそういう振る舞いをするようになります。普通に趣味が続いていても、私は寝しやすくて冷めやすい性格だから、そろそろ冷めてもおかしくないと思ってしまいます。結果として、一歩になって趣味が長続きしなくなるのです。自分の考えるような言い方はしないことです。ネガティブな急性のせいで趣味の可能性を冷めてしまうのはもったいないことです。心がけながら、今すぐ禁止することをお勧めします。願わくば口にするだけでなく、心で物も注意するのがいいでしょう。さて、趣味を長続きさせたいならおすすめの性格があります。寝しやすくて冷めにくい性格という言葉を口にしましょう。ネガティブなことを口にすると、ネガティブな影響があるように、ポジティブなことを口にすれば、ポジティブな影響があります。私は寝しやすくて冷めやすい性格と言えば、ポジティブな自己暗示になります。寝しやすくて冷めにくい性格だと自分に言い聞かせることなり、自然とそういう振る舞いをするようになります。趣味で少しつまずいても、私は寝しやすくて冷めにくい性格ならまだまだ続けられるはずだと思うようになります。結果として、口強くなり、長続きしやすくなるのです。人は口にすることが現実になります。口癖は魔法の呪文のようなものです。ただの口癖とはいえ、停止できません。自分が話すことは良くも悪くも自分に影響を与えます。些細な口癖でも同様です。趣味をすることも口癖の良しによって長続きかどうかが決まるのです。まとめ、寝しやすくて冷めやすい性格という性格は禁止する。寝しやすくて冷めにくい性格という性格を禁止する。趣味が来た時の30の対象と、まとめ、その1、すぐ来るのではなく、熱中できる趣味までやっていないと考える。その2、表面だけで終わらせず深掘りをしていく。その3、嫌々趣味をする状態になったらまずペースを落としてみる。ペースを落としても改善がならないことは思い切って見切りをつける。その4、趣味について嫌になったのはちょっと感じないか振り返ってみる。その5、悪意が止まらないなら次のコンテンツに移る。その6、趣味の成長が感じられなくなった時は初めてからのことを調整して自分の成長を再確認する。その7、趣味が楽しめなくなって嫌々するようになったら潔く見切りをつけて次の趣味に移る。その8、趣味が苦しみ目の前の趣味に全力になる。その9、好きだった趣味が楽しめなくなったという人には休むことを勧める。その10、 上級レベル以上を目指すなら、どんなだけで済ませず、直接強化を学ぶ。その11、周囲ができることは幸せなことなのです。その12、結果が出なかったとき、落ち込んではいいにするのではなく、悔しさを前に変える。その13、趣味と有識がないかに当たり前の日常にする。その14、趣味と仕事、どちらを取ればいいでしょうかと人に聞かない。聞かれても答えない。その15、好きな趣味に没頭して、もうこんな時間、と驚くことを楽しむ。その16、大きなイベントを趣味にする。その17、彼は精神論ではなく、方法論で乗り越える。その18、季節によって趣味を変えてみる。その19、無趣味の障害と言わない。その20、趣味の最中に幸せを感じなくても悪いことは考えない。その21、僕だけ経験を積んでもなくても謙虚な気持ちを忘れない。その12、英会話はまず趣味をテーマにして練習する。その13、楽しそう、面白そうと思わなくても気になったら始めてみる。その14、コピーコッパーという言い方は悪いことだと考えない。その15、自分の趣味が世の中の人のためになっていなくても落ち込まない。その16、こいつだけでなく勝率も楽しむ。その17、見立てが迷ったら恋で決める。その18、明日はそのまま進めるのではなく明日原因を探ってみる。原因があればそれに合った適切な対処を行う。その19、うまくいかなくてもダメな良い欲しいという。その30、熱しやすく冷めやすい性格という性格は禁止にする。熱しやすく冷めにくい性格という性格を禁止にする。